町の人々がイリシに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が湧く、この土地は流産が多いのです。まあ、エリコは呪われた町になったから、水も多くなったのです。まあ、エリシャは町の苦しみに立ちました。エリシャの生活は我々に何を示すとしてなのでしょうか。まあ、そのような環境でエリシャはどのような立場を取ったなのでしょうか。エリシャの生活は私たちによみがえるの力を教えています。エリシャの生活を見ると、エリシャが死にあったとき、死の方が逃げ出したことがわかります。まあ、エリシャの生活の根は一体どこにあったのでしょうか。エリシャの生活の根は、先週ちょっと触れたんですけど、いわゆるヨルダン川にありました。エリシャの生活の奉仕の始まりもヨルダンにあったのです。まあ、エリアが昇天してからエリシャはヨルダン川を渡って帰ってきました。エリシャは死の川、ヨルダン川を渡っていきました。すなわちエリシャの生活の始めは十字架、まあ、すなわち死でした。したがってエリシャの生活の土台なるものは十字架だったのです。列王記の2章の中4節に次のように書かれていますね。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと、水がリオ川に分かれたので、エリシャは渡った。とあります。まあ、エリシャは死の川を、街灯で言って、エリアの神は、どこにおりますかというと、水が右と左に分かれて、彼は川を渡ることができたのです。私たちはここで死に対する勝利を見ることができます。なぜなら、エリシャは死の川を押し分けて渡ったからです。また、ここにエリシャが自分の主人、エリアの力を試したことがわかります。それは、よみがえりの力です。エリシャはさらに主人のよみがえりの力を持って先へ進んできました。まあ、エリシャの生活の根はヨルダンにありました。エリシャの生活の土台は十字架の力だったのです。まあ、パウロもよく言ったんです。十字架とは私にとってすべてのすべてです。だからこそパウロもよみがえりの命を表した主のしもべだったのです。もう一つの問い、エリシャの力はどこにあったのでしょうか。まあ、エリシャの力はよみがえりにあったのです。エリシャはいつも、まあ、問題の中におらず、問題のそばか、問題の上にいたのです。まあ、よみがえりはこの世の外にいることを意味しています。よみがえりは、主イエス様がこの世から離れたことを意味しているのです。まあ、イエス様はこの世から離れましたから、この世に対する力を持っていたのです。私たちも、イエス様のよみがえりの力によって生活することを学ばなければなりません。もしそうすることができたら、我々の周りにある死は、もはや私たちを抑えつけることはできないのです。まあ、イエス様のよみがえりの交わりを私たちを囲む死に打ち勝つことを意味しているのです。私たちはよみがえりの力を 持ってこなのでしょうか。もし私たちが死の川を渡る用意をしていたな、しているならば、よみがえりの力を経験するようになります。まあ、地区の生活を主の足元に置く用意のある兄弟姉妹がいるなのでしょうか。私たちの周りに、まあ、死が支配しています。だから私たちは命すなわち、よみがえりの力を必要とします。最後に、エリシャは何によって権利を得たなのでしょうか。まあ、エリシャは油を注がれたことによって権利を与えられたと聖書を通してはっきり知ることができます。エリシャは上からの霊を得ました。だから彼は、まあ、特別な預言者でした。彼は油注がれたただ一人の預言者でした。旧約時代では王様や祭司はいつも油注がれましたが、預言者は決して油注ぎを受けなかったのです。エリシャだけが油注ぎを受けました。まあ、主はエリアに、エリシャはエリアの後継者として油注がれるべきだと命令なさったのです。まあ、エリシャはなぜ油注がれたなのでしょうか。なぜならばエリシャはエリアの後継ぎとなるべきだったからです。まあ、他の言葉を使えばエリアとエリシャは、まあ、元来体は二つですが、まあ、人格は一つだったのです。新約聖書を読むとイエス様は体なる教会の頭であり、この頭と属する者は皆体であることがわかります。そればかりではなく、この頭と体は一つの同じ油注ぎの下にあると聖書は言っているんです。救いの安かった者はイエス様を宿す者です。それはイエス様の御業を油注ぎの力で押し進むためです。エリアは昇天するとき、エリシャの権威が現れました。エリシャは権威を油注ぎによって持ったのです。油注ぎとは何を意味しているのでしょうか。まあ、油注ぎは主なる神ご自身がお与えになる。また油注がれたところには主の権威があることを意味しているのです。まあ、ヨルダン川とよみがえりと油注ぎはただもうすでに救われた人々のためにだけあります。もし私たちは主のものであれば、私たちの根はヨルダン川にあるなのでしょうか。我々の周りに死に対する力はどこにあるなのでしょうか。私たちは主のよみがえりの力を持っているなのでしょうか。聖霊による権威を持っているなのでしょうか。まあ、勝利の生活の秘訣とは全部一言葉にまとめると、ガラテヤ書2章に一節を読むべきなのではないかと思います。これ最後に読んで終わります。334ページです。新約聖書の334ページ。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今生きているのは、今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身のお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。